さあそれではここからは台湾エクスプレスのコーナーです。毎週火曜日お送りしています片倉義文さんに、台湾の情報などお話をご紹介していただいております。さあそれでは今この時間台湾とつながっております。お呼びしましょう。片倉義文さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さて、片倉さん今日の話題になりますがどのような話題でしょうか。
はい、今日はですねちょっと非常に小さなねちょっとお菓子の話をしたいと思います。
はい、
台湾のですね台湾中部に台中という町があるんですけど、ここにですね小さなこうおまんじゅう屋さんがあるんですね。
はい、
でこれおまんじゅう屋さんって言っても本当に店構えっていうかお店ではなくて屋台なんですよ。でもうね本当に屋台なんですけどもういつ行っても行列してるんですよ。何回か私行ってるんですけどね行列してなかった時がないってぐらい行列してるんですね。でここで売られてるそのおまんじゅうっていうのはですね日本だと僕日本でもねこうどこにでもあるっていうわけじゃないんですけど天ぷらまんじゅうって聞いたことあります？
天ぷらまんじゅう、はい、
小さなねこうそれこそこう手のひらに乗っかるぐらいの小さなおまんじゅうってねこれがこう揚げてあるんですよ。で中にこうあんこが入っててそれは揚げてあるもので長野県とかね岐阜県とかね福島県とかには普通にあるらしいんですけどね、私もねあんまりこれ取材するまではちょっとあんまり見たことがなかったんですけど日本のその天ぷらまんじゅうと言われているものが台湾に残ってるんですよ。でね本当それこそ手のひらって言っても本当に本当小さい一口サイズなんですよね。
はい、
で、まあ、なんていうかな、衣にちょっとね、歯ごたえがあるんですよね。
はい、
ふにゃっとしてないんですよ。で、結構ね、弾力性があって、まあ、美味しいんですけど、まあ、これを、まあ、みんな、行列して買うんですよね。
はい、
で、台湾の人はね、結構、みんなで一緒に食べるっていう習慣があるんで、自分だけで買って食べるっていうよりは、むしろ家族のためとか友達のために配ったりするんですよね。
はい、
でそれなんだけどこうやっぱりそれにしてもねやっぱりこういつ行っても行列してるんで相当なこれ人気なんだと思うんですけど、
うん、
でここのねそのオーナーというかその創業者がいたんですけどこの方はもう亡くなってるんですけどねこの方はまあ大正13年生まれの方でね日本語もすごい上手な方だったんですけどまあいわゆる小学校ですね初等教育館の小学校を出てすぐにこうあるお菓子屋さんに弟子入りしてるんですね。
うん
で、このお菓子屋さんでこう、まあ、弟子入りして修行していくんですけども、残念ながらこのお菓子屋さんは、戦争がね、どんどん激しくなって、配給制になってしまうということで、お菓子屋さん廃業しちゃうんですよ。
はい、
で、この方も、このオーナーもその、まあ、お菓子屋さんの修行途中で辞めるんですけど、戦争が終わった後、こう自分の技術を生かして、今度またお菓子を作り始めるんですね。
はい、
でその時に、一番こう、まあ、印象に残ってたんでしょうね。この天ぷらまんじゅうを作ったら非常に受けたということでね、これを売り始めるんですけど、それから70年ずっとそれを作り続けてたんですよね。うん、で、ただね、こう日本人と台湾人は味覚の違いっていうのもあって、台湾の料理って結構甘い味付けの方が多いんですけどね。お菓子とかに比較をすると、お菓子とかの比較をすると。台湾の人って日本のあんことか甘くて食べられないって言うんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。で、ちょっとなんか、私なんかね、聞いてると矛盾してる気がするんですよ。なんか、かき氷なんかね、我々日本人が食べると甘いなと思ったりするんですけど、あと飲み物にもね、お茶とかにも砂糖が入ったりしてますから、そういう割にはなんか日本のあんことかは甘くて食べれないっていうのはちょっと不思議だなと思うんですけどね。まあでもこれも味覚の違いでね。この、まあオーナーも非常にいろんなこと考えて、例えばどういうことかっていうと、
はい、
その皮をですね、ちょっと厚めにして、卵は鶏の卵じゃなくてアヒルの卵を使ったりしてね、風味を加えたりして、いろいろ工夫してるんですよ。
はい、
で、このオーナーで、ね、カンさん、簡単のカンっていう字を書いて、カンさんっていう方なんですけど、カン良伝さんってね、両方の良っていうに伝えるって書いて、カン良伝さんって方なんですけど、日本時代からみんなにこう、伝吉って言われてたんですよね。で、電吉おじさんって僕も呼んでたんですけど、電吉さんによるとやっぱりね、どうしてもこう、 台湾の人にはこの甘すぎるのが食べられないので、あえて甘さを抑えてたって言うんですよね。で、まあ我々なんかね、今食べると甘さ控えめですごく手頃な美味しい感じがするんですけどね。これがやっぱ台湾の人にすごい受けるんですよね。例えば、小豆なんかも必ずこう、輸入物を使わないで台湾産のものを使うとか、油は必ず1時間おきに交換するとかね、すごい工夫してるんですよ。で、これが今ね、今の金額で言うと、1個、まあ台湾で5元、まあ日本にすると15円ぐらいなんですよ。で、この15円っていうこの金額をもう何十年、30年ぐらいなんか値上げしてないって言ってましたけどね。もう、このずっとこう、同じ値段で、その電吉おじさんはもう亡くなってるんですけど、今息子と娘が継いでるんですよね。
はい。
で、こう、取材なんか行ってもね、もう、とにかく忙しいですから、作り続けても飛びように売れていくんでね、お話なんか聞けないんですよ。で、私なんか行くとね、よく関係してくれますけど、まあ、ちょっと遠慮しちゃいますよね、やっぱりね。作り続けていかないと、売れちゃいます、売り切れになっちゃいますから、
そうですね、
ちょっと遠慮したりするんですけどね。こういう、そのね、まあ、職人の技みたいなものが受け継がれて、まあ、日本の、だから、おまんじゅうが受け継がれてるというよりは、日本人に習ったその菓子作りをもとに、この電吉おじさんが自分で作り上げたものなんですよね。だけど、そこに、こう、まあ、受け継がれているこの気質というかね、この非常にこう、精神性みたいなものは、本当明らかにこれ、日本人が、日本人らしい考え方っていうかね、こういうのが、台湾の人に受け止められて、受け継がれてるんだなっていう感じのね、印象を持つんですよね。
うん、
とにかく朝から晩までこのまんじゅう作り続けて、この電吉おじさんって方はね、人生を全うしたんですけど、まあ最後ね、最後に会った時にお話しされてましたけど、とにかく自分が信じた道をまっすぐ走ってきただけですというふうなことを言うわけですよ。
はい、
その表情とかがもう完全にこう、日本人の、なんていうかな、この職人の顔なんですよね。我々日本人が台湾に遊び、特に台中に遊びたいってはね、で、こう、伝統の味っていうのは、まあ、台湾、まあ、いろんなところにいろんなものがあるんですけどね。そういうのをこう、訪ね歩く旅っていうのも、ちょっと面白いんじゃないかなと私は思いますね。
はい。じゃあ、片岡さん、食べられたら結構ラッキーですか、そしたら。
いや、まあ、並べば食べられるんで、で、本当に中で食べ、ね、店の中で食べたりするもんじゃないので、もう飛ぶように売れてくんで、
はい、
並んでれば、10分ぐらい待ってれば、順番回ってきますから、並んでね、ずっと待ってるみたいなことはないんですよ。
ああ、そうなんですね。
いや、これ私のウェブサイトにお店載せてますんで、ぜひね、ちょっと行っていただきたいなと思いますね。
はい。ありがとうございます。今週の台湾エクスプレス、片軽さんに、台中の街のおまんじゅうのね、情報をご紹介して、いただきました。片倉義弓さんでした。片軽さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。